和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただいております。今週は今日から25日までの間、午後6時から道の駅上士幌で300機のドローンによるクリスマスドローンショーを開催する上士幌町の話題です。北海道最大規模のドローンショーなんですよ。上士幌町長竹中光義さんにお話を伺っています。クリスマスドローンショーです。16日から25日までということで、初めての試みというふうにおっしゃってましたけれども、これ300機ですか、ドローンは。
そうなんですね。もうよく集めたなというふうに思ってるんですけどもね。
集めましたよね
日本中のドローンを集めたんじゃないかと思ってるんですけどね。
いやそうだと思いますで、その操作とかそういったものはどういうやつですか。
もうだいぶ前からですね、ここに入ってきて、いやプログラムを組んでやってますね。
やってます。
相当緻密な作業してるんだ。
もう実証実験やってますもんね。
そうやってるんだと思うんですよ。だからもう見てみなきゃ分かりませんけれども、ただこれ多分立体的なそのドローンがですね、あの動きをして、クリスマスということですから、トナカイとソリを引っ張っている場面だとかあるんじゃないかなというふうに思ってますね。でクリスマスですからね、これ若い人方、ね、あのここでカップルできて、で道の駅であの見てもらうなんていうのはね、もう一生の思い出になりますし、
なります。
そこでいろいろこの願いが成就するということもあるんじゃないかなって
思います。来ますよ、町長、たくさんの人たちが実際に、
ね、全く想像つかないんですけど、多分あの日本最大級っていうこの奇数ですから、多分素晴らしいんだろうなっていう気がしてますけどね。
ですね、これを考えた、そのアイデアを出していただいた方ってのは素晴らしい発想力を持ってるっていうふうに思いますよね、やっぱり。
そうですね、これもまた縁ですね。やっぱり人との縁で、山岳遭難の救助のですね、そういう社会課題に向かって、役割を果たしたいっていうのが、あの山岳遭難のそもそもの動機だというふうに聞いてるんですよね。そういったことがしっかりとこの場合によっては評価をされて、で実用化されていくということが大事だという話で、そういう縁で上士幌がこう深まってですね、でホテルを建設してくれたりですね、でクリスマスのこのずっと2年3年とですね、辛いこの日常生活で、ここにビッグなプレゼントだなと、こんなふうに思ってますので、僕行政ではできないんですよ、こういったことは。とてもとても、多分相当の予算を投じていただいているんだろうなというふうに思ってますね。だからそういう人の縁がこの町とあるっていうのも素晴らしいことだし、この和久井さんとこういった縁ができたんで、1回泊まるだけではなくて2度3度とですね、
そうなんですよね。ですから顔認証も1回で失敗しましたから2回3回とまたお邪魔しなくちゃいけないなというふうに思いました。
そうですか、ありがとうございます。
いやでも本当に最先端を行かれている、やっぱり町長もやっぱり先頭に立ってそういうお考え持ってらっしゃるからだと思いますよ。ですから上士幌町民の皆さんたちは幸せだなというふうに思いました、お話伺ってて。
嬉しいですね、そうだとするとね。
上士幌町はその国から SDGs の未来都市に選ばれています、
そうですね、
これもまた素晴らしいことだと思います。
そうですね、いや去年はあれなんですよ、第4回のジャパン SDGs アワー、それは内閣府が主催するのですけれども、それで内閣官房長官賞をいただいたんですね、総理官邸のところでですね、受賞試験がありまして、非常に光栄なことだったなと。
いやこれ具体的には例えばどういうふうな取り組み、あるいはどういうふうに進められているんですか。
別に SDGs を意識して政策を打ってきたということではなかったんですよね、実はまちづくりって考えたときに、私たちの仕事っていうのはこの持続可能な街を次の世代につなげていくということが非常に大切な仕事だっていうふうに思っておりました、はい、でそういった意味では、 町がどんどんどんどん元気がなくなるということは持続していくのにはいかがなものかということになりかねないんで、まあ、そういったことを考えてですね、例えば産業振興だとか、あるいは子育て教育だとか、福祉の問題、まあ、観光にしても、さまざまなところで成果を上げていく、まあ、日常的な政策の中でそれをしっかり落とし込んでやっていくと、これがやる合併の時から一貫してこう進めてきたということなんですね。で、特にまあ最近であればですね、例えば社会的な環境で、ま、問題でもあるし、環境問題でもある家畜糞尿のですね、処理の問題で、これがバイオマスガスを発酵させて電気を起こすという、まあ、これで、まあ、数字上は年間の自給率 100% こう賄うことができるということですね。太陽光があって、
はい、
さらに水力発電という再生可能エネルギーがですね、こうあると、これは多分今の SDGs の中のこのクリーンなエネルギー、エネルギーをっていうところがですね、そこに合致する、しかもかなりハイレベルのところでの評価だと思うんですよね。でその他にも食料自給率は3500% であるし、
はい、
で子育て教育もしっかりをやらさせていただいて、そして人口が増えたと、まあ、こういったところが結果的に SDGs の見てですね、全国の自治体を見て、あ、上城は高いレベルになるという評価だったと思う。でそれは申請して評価を受けて分かったことなんですけれども、まあ、そこを意識してやってきたわけでありませんでした、
はいはい、結果としてね、
結果として評価を受けて、これはもう町としてはまた随分大きなまた自信につながっていて、未来都市にまた選定されていくモデルと地域にもなっていくというようなことで、いい循環があって、まあ、みんなの誇りにもなっていけるんじゃないのかなと、こんなふうにも考えてますけどね。
しかもそうやって国から、まあ、選ばれて認知度が上がっていけばですね、職員の皆さんたちの気構え意識も全然変わってきますよね。
そうだと思いますね、
うん、
まあ、なかなかね、まあ、役場の職員っていうのは何か失敗するとしっかり受けて、いいことをしてもそんなに褒められることはないんですけれども、まあ、それよりもですね、まあ、自分の仕事にやりがいを持ってですね、はい、成果を、まあ、多分自分一人で場合によってはかみしめる場合もあるだろうし、
はい、
まあ、せいぜい家族がね頑張ったねと応援してくるかもわかりませんけれども、でもそういった中でも新しいことに挑戦するということについては極めてそんなに抵抗感なくいろんなことにやってもやるっていうのがうちの職員のがいいところって言いますかね。
さあ皆さんも番組を聞いてのご感想をお寄せください。メールは元気@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。